ルカによる福音書第14章の15から24節を朗読します。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。最初の人は、畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は、牛を2頭ずつ5組買ったのでそれを調べに行くところです、どうか失礼させてくださいと言った。また別の人は、妻を迎えたばかりなので行くことができませんと言った。しもべは帰ってきてこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべが、ご主人様、仰せの通りにいたしましたがまだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきてこの家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。以上です。この箇所にはイエス様が語られた一つの例え話が記されています。16節の中に盛大な宴会っていうね、言葉が出てきますので、まあ、この新共同訳聖書の中には大宴会の例えっていうね、タイトルが、込み出しがついてるんですね。そしてこの例えの中に17節なんですけど、しもべが主人に使わされてそんな風に言いなさいと言われた言葉があるんですね。それはどういう言葉かっていうと、もう用意ができましたからおいでくださいっていう言葉です。ある神学者がですね、このところについてこんなことを書いてたんですね。もう用意ができましたからおいでください、さあ来るがよい、準備は完了していると、しもべにこの言葉を告げさせた主人の心は喜びにあふれていたはずである。この言葉に込められている招きの喜びの響きを読み取らない者は、この例え話の真実の意味を理解することはできない。ここには喜びの響きがあるって言うんですよね。この喜びの響きを読み取らない者は、この例え話の意味を理解することはできない。どんなに神学的にね、正しく学んだとしても、その喜びの声が聞こえてこなければ、ちゃんとした意味は、明確な意味は分からないはずだってその神学者は言うんですね。招く者の喜び、まあ、これはある意味私たちも知ってるんじゃないかと思いますね。教会でやるクリスマスとか、そういう時にね、招く、そういうこともありますし、結婚式でお客さん招くとかね、親類招くとか、あるいは小さな食事会であったにしても、そのための細々とした準備を心を込めて整える。そんな時私たちはこう招かれたお客さんが来てね、こう喜ぶ姿がこう心の中に、頭の中にイメージされているようなことがあるんじゃないかと思うんですよね、うん、そういう意味では招かれる人たちも喜ぶんですけど、でもそれ以上に招く人の中にの喜びの方が大きいと言ってもいいんじゃないかと思いますね。そしてイエス様はこの大宴会の例えの中で、例え通して、父なる神と、その神によって使わされた自分とが今その人々に何をなそうとしているか、ね、そのことを語っておられるに違いないんですね。そういう喜びを今伝えようとしているんだってことですよね。この盛大な宴会、これがまさに聖書が語る神の国の例えだとイエス様はここで言ってるんですね。神の国、神が支配し、神が私たちと共に住んでくださる世界、それは神様と共に食卓に ついているのと似ているってことですね。大宴会、なんだかこうイメージできますか皆さんね。そこにはそこでのみ味わうことのできるくつろぎがあります。他には決してない平和があると言ってもいいかもしれませんね。あるいは自由があります。解き放たれた喜びがあります。イエス様が今ここで私たちに与えようとしてくださる喜びというのは、まさにそういうものだっていうことですよね。神様がその喜びに私たちを招いておられる。教会がこの地上にあるっていうのは、その教会を通して 神は招いておられるんだっていうことをあらゆる人々に告げ知らせるためであると言ってもいいでしょうね。教会とはちょうど創世記の28章に出てくるヤコブのね見た夢の話にちょっと、例えられるんじゃないか、そういう夢の中で出てきたはしごのような存在だと言っていいんじゃないかと思うんですね。皆さん覚えてますか？父と兄を裏切ってしまったがゆえにもう家庭その自分の家族にいられなくなってですね、一人寂しく彼は親類を頼って旅に出たわけです。まだ若いヤコブです。長い旅なんか一人でしたことはなかったに違いない。でも家に帰ることもできず、とにかくそこに向かっていった。一人寂しくハランという土地で野宿をしていた時に、真っ暗な真夜中ですね、ヤコブは一つの夢を見た。一つのはしごがこう天にまで達しまして、その橋のよく見ると天使たちが上り下りしてるって言うんですよね。そのはしごは何を表すか、それは神がいつも私たちの交わりをしてこの世界に招きの声をかけ続けていてくださるんだということの印なんですね。まあ一人寂しく孤独な人生を生きていかなければならないと思い込んでいたヤコブにとってはもう本当に天に通じる場所がここにあったんだ、そのことを知ることはもうそれだけでも深い慰めであったに違いない。しかもそこから神の招きの声が聞こえてくる。ヤコブは夢から覚めてこう言いました。誠に主がこのところにおられるのに私は知らなかった。誠に主がこのところにおられるのに私は知らなかった。これじっくり味わってもらいたい言葉ですね。誠に主がこのところにおられるのに私は知らなかった。こう言わなければならない時って私たちにもきっとあるんだろうと思いますね。そしてその場所をヤコブはベテルと名付けた。このベテルっていうのは神の家っていう意味なんですね。そしてその後の教会の歴史の中でこの、ベテルという言葉は教会を指す、名前だと言われるようにもなってるんですね。教会とは神がそこにいるということを示し、神の臨在と場所の場所となる、もうまさに神の家なんだってことですね。ここに神がいらっしゃるっていうことなんです。それが教会なんです。皆さんそのことをどれぐらい初めて聞いたって人はいないと思うんですが、ただそれを本当に意識して神がここにいらっしゃる、その神に出会い、神と交わり、神をそういう意味で礼拝する場、それが教会であり、それがこの礼拝だっていうことですよね。そのことを私たちがどれほど意識しているかということですよね。教会とはこのはしごに似ている。まさにそこに天に通じるその場所があってですね、それを通して神様がここにいるんだってことを私たちに知らせている。ここ私はここにいる、ここに来なさいという、そういう声を響かせている。それが教会であり、それが礼拝という場なんだ。その声を響かせるために教会はこの地上に存在してるんだ。そういう意味でこの盛大な宴会の例えっていうのは、そういうふうに神様の招きに生きる教会の姿を表していると言っても間違いないと思いますね。ところがなんです、実はこのここで示されている大宴会の物語、例えの例え話はですね、悲しい物語なんですよね。あるいは残念な物語なんですね。なぜかと言いますと、この神様の招きが実は次々と断られる物語なんですよね。当時のユダヤ人の習慣によりますと、誰かを何かこう招待するときは正式の招待に先立って、これこれ今度こんなことをやるつもりでいますから、準備が整ったら改めて正式にお迎えに来ますからっていう、そういうまあお知らせをしといたんだそうです。そしてそれから準備を整えて全部整ったら、さあ先日招きしておいたその宴席が整いましたのでおいでくださいと、まあ、しもべを送って言わせる、まあ、そういう習慣があったそうなんですね。ところが最初に招待した時にはね、ああ喜んで伺いますと言っていたはずの人たちが次から次へと断り始めたって言うんですよね。もちろんそれぞれ理由があるんですよ、ね、畑を買ったので見に行かねばなりませんという人、あるいは牛を2頭ずつ5組買ったのでそれを調べに行くところだという人、これちょっと調べてみるとね、この牛を2頭ずつ5組って多分10頭ってことだと思うんですけど、これはおよそ45ヘクタールの土地を耕すのに必要な家畜の数なんだ。45ヘクタールって皆さん相当広い土地ですよね。ある意味そういう土地を買うことのできる人ですから、まあ大地主の人だったかもしれませんね。 さらに他の人は妻を迎えたばかりなので、まあ、つまり結婚したばっかりなんで行くことができない。当時こういう宴席っていうのは基本的には奥さんは招かれなかったんです。そうです、今と違いますね。あの男だけが集まるという、そういう、ことが普通常だったようですね。そういう意味ではこの人は新婚間もないので奥さんを置いていくのは忍びないという、そういう思いから言ったのかもしれませんね。それぞれに最もな断る理由があるんです。招待を受けるのには、まあ、この時だけじゃないでしょうから、またこの次にとでもね、そういう思いもあったかもしれませんね。ただ理由はいろいろあったにしても、いずれも共通することは、この招きに応じるよりは別のことをした方が良いという判断をした。それは明確なんですよね。どうしてイエス様はここでこんな例え話を話されたんでしょうかね。あの先週学んだところの実はこれ続きなんですよね。あの先週この時イエス様はどうしたかというと、ファリサイ派のある議員の一人が、あの安息日の午後の、まあ、お昼だったと思いますけど、食事会にねイエス様を招いたって話ですよね。このここで今日学んでいるこの例え話もその食卓で語られたものだと思われるんですね。そしてこの例えの中で、この最初に招待された人たち、正式にね招待を受けた人たちは、このファリサイ派の議員やその仲間たちを指していると思われます。その人たちが神の国への招きを断ったってなってるわけですね。神の民イスラエル、そのイスラエルの代表でもあると自分たちで思い込んでいた人たちが、その神様に使わされてきたイエス様の招きを断るって言うんですよね。神様が最も心にかけて最も期待しておられた人たちが、その神の期待に背いたってことですね。もちろん神様は全ての人を招いてくださるんですが、でもまず真っ先に神様はご自分が愛して選んで、そして礼拝の民としてね、神殿を与えて律法を与えて今まで育ててきたそのユダヤのために真っ先に招待を与えるって、それは当然のことだと思いますね。しかしその人たちが次から次へと神の招きを断った。神様は間違いなくね、そのことを彼らに期待していたし、そのことってごめんなさい、招きに応じることを期待していたし、彼らが喜んで来てくれると信じていたんだろうと思います。しかしそれを彼らは断った。それを拒否された時、神の怒りが厳しいことはまた当然のことだろうと思いますね。しかし今日ここで考えたいのは、この神様の招きを拒否するという傲慢は、ただただ神のためイスラエルの人々だけのことではないということですね。一人の神学者がこんなことを言っていました。人間の心に最も深く救っている罪とは、この主イエスの招きの例えについて言えば、神が人間を招いていてくださるのに、私たち全てのものを招いていてくださるのに、それを断るという罪である。現代の人間はその意味ではますます傲慢に、自分たちでやっていけると思い込んでいる。いや、どこかでこの招きを聞きながら、まあしかし神の招きを受けるのは後のこと、今は我々の富と力で間に合っていると思い込んでいる。鋭い言葉だと思いますね。でもこれはクリスチャンである私たちだって、決してねそれはまあ信じてない、ね、そういう人たちの話だと言ってばっかりはいられないんですよね。私たちはもう神の招きをね、ま、受け入れてるわけですし、それに応えてね信仰生活を始めているから、それはまあ現代のその傲慢な現代人とは違うんだってね思うところもあるかもしれませんが、そうと言い切ることは果たしてできるだろうか。私たち自身がこの神の招きにどれだけ真剣に耳を傾けているだろうか。もしかすると私たちもキリストを信じていると言いながら、クリスチャンであると言いながら、結婚したので、あるいは土地を買ったので、ね、仕事があるからとか、いろんな理由をつけながら礼拝は失礼すると言って、どこかで遠ざかってしまうようなこと、神の招きを2番目3番目のこととしてしまっていることがないだろうか。神の招きを受けるのはもう少し先のことにしたいとね、そう言っていることはないだろうか。これはやっぱり私たちに向けた言葉でもあるということを、私しっかり受け止めなくてはいけないんだろうと思いますね。ところで、いろんな理由で招待を断られて怒った主人なんですけど、この例え話の中でね、じゃあその主人はその後どうしただろうか。これも興味深いところですよね。主人は 今すぐに町の広場や路地へ出て行って、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人を連れてくるようにってしもべたちに命じたってあるんですね。残念ながらここには当時の人々の間にもあった差別や偏見が出てると言ってもいいでしょうかね。貧しい人々、体の不自由な人々っていうのは一般のこの華やかな宴席には無縁のものとされていたようなんですね。だからされ招待されてなかったんです、もともと最初から。しかしここではそういう人々も連れてくるようにと言われてるってことです。わかりますか皆さん。イエス様は明らかに当時の社会の中にあった差別の壁を打ち破ろうとしているんですね。打ち破っていらっしゃる、いや神の国っていうのはそういうのが破られてるんだってことを話して、ここで語ってると言ってもいいんじゃないかと思いますね。しもべはその言われた通りにしました。出て行ってね、貧しい人とか体のいろんな障害のある人たちを引っ張ってきた、いろんな人がやってきたんだと思います。だけどまだ空席があってあるんだっていう報告したんですね。まあよっぽど大きな宴席だったんでしょうね。神様とにかくでっかい盛大な宴席、それが神の国なんです、そこに多くの人を招いていてくださるということですよね。そして主人はこう言いました。まだ声をかけていない人々がいるだろうと、通りや小道に出て行って無理にでも人々を連れてきなさいって。このね、通りや小道に出て行き無理にでも人々を連れてきなさい、この部分は別の日本語訳、これリビングバイブルで読むとね、こう書いてあるんですね。街道や垣根の外へ行って、出会ったものは誰でも構わん、無理にでも連れてこいまあなんとなく分かりやすい感じですね。街道や垣根の外に行って、これはおそらくユダヤ人からする外国人、異邦人、そういう人々のことであろうと考えてもいいんだと思うんですね。つまりさっきも言ったように、ここには当時の人々が持っていた差別の意識が明瞭に現れている。ユダヤ人はさっきも言いましたが、自分たちは他の民族と違って神に選ばれた特別な人種だ、神の民なんだって自負を持っていた。まあそこの自負はいいですけど、他の人々を軽蔑するんですね。しかし同じユダヤ人の中でも、さらにその病んでいたり貧しかったりとかね、体に障害があったりする人たちは神に呪われたもの、神様の祝福を受けていないものとして蔑んだんです。差別されていたんですね。ところがそういうユダヤの社会で差別されていた人たちも、外国人とか異邦人とか見るとね、さすがに私たちは神の民であって外国人じゃない、異邦人じゃないんだって、そういう、まあ、人間ってどこまで行っても結局人と比べてですね、差別の心を持って誰かと自分を比べて自分のが上だってことを確認して、ようやく自分を保とうとするところがあるようですよね。いずれにしてもここには当時の人々が持っていた差別の意識が、まあ、この例えの場所の中にこういう形で現れてるんですね。しかし同時にイエス様はその差別の壁を打ち破る、神の国はそのような差別の壁を打ち破るんだ、そういう人たちも招き入れられるところ、それが神の国なんだ、そのことをイエス様はこの例えの中ではっきりと語っていると言ってもいいんじゃないかと思いますよね。神の国とはこのようなところであるということ、イエス様はこの例えを通して宣言している。ここで一つのことを確認しておきたいんですね。それはこういう話聞くと、私たちはこんなふうに考えることがあるんじゃないかと思うんですね。イエス様という方はまさに優しい愛のお方ですから、社会の最も低い人たちのところにイエス様は行かれた。だからキリストを信じる私たちもその模範に倣ってね、社会の中で最も低い人のところに行かなければならないって考える。一見良さそうなんですが、しかしよく考えてみるとちょっとこれはおかしなことであって、それは何がおかしいかというと、そういう考え方の中で私たちは自分は低いとは思ってないんですね。自分は健康だ、自分は豊かだ、自分は賢いんだっていう立場にいるんですよね。そしてそうではない人たち、健康を失ってる人、障害のある人、貧しい人たち、そういう人たちのところに行って憐めなきゃならない、イエス様がやったように助けてあげなくてはいけないということになる。でもそこにはやっぱり差別の意識がその裏側でと言ったらいいんですかね、気がつかないところに存在しているということですよね。 現代のような社会の中で私たちが差別の問題に関心を持つってことはとっても大事なことなんです。しかしそこでも実はひっくり返されたような形で差別意識が生き続けるというようなことがあるんだということも同時に知っていかなくちゃならない。イエス様はここでこの例え話を話されたのはまさにそういうことをついている、そういうことを指し示していると言ってもいいんじゃないかと思いますね。ある一人の重い障害を持った詩人が一つの本を書いたそうです。その本のタイトルは主の足として障害者と教会というサブタイトルがついている本なんですね。その本の冒頭にこの方はこんな趣旨の言葉を記しているそうです。自分たちがなぜこんな本を書かなければならないのか、それは障害を持っている者が特別扱いされることを求めてではない、そうではなくて皆同じ人間なのだということをきちんと知ってもらいたいからである。気にならない隣人として迎え入れてもらうためにこの書物を書かなければならない。神の前に全く平等に召されているということ、このことに根ざす関わりに立つこと、それだけを願う。みんな神に招かれている、みんな等しく招かれているんだってことですよね。これは別に健常者も障害者も同じなんだってことですよね。これは素晴らしい考え方だし聖書的だと言って間違いないと思うんですね。しかし私たちが神に招かれているんだという時に、それはどんな資格、どんな理由があって招かれているんだろうか、そこをちゃんと知っておくことが大事ですよね。神の招きを断った人々がいるってイエス様はこの例えの中で示しているわけです。なんで断ったか、それは自分は神に招かれるのが当然だと思っていた人たちなんです。断った人々は自分は誰よりも先に、誰よりも先に自分が招かれるんだと、まあ思い込んでいた人たち、招かれるのが当然だと思っている時、その招きを彼らは軽んじてしまった。招きの重みっていうことが分からなくなってしまった。だから平気で断ることもできる資格があると思っていた。一方で自分はこういうね、晴れの舞台、晴れの舞台というか大宴会などに招かれる資格はないんだと思っていた人たちがいた。でもそういう人たちもここで招かれたって言うんですよね、うん、街道や垣根の外へ行って無理やり引っ張ってこられるって、これ神様の招きってある意味激しいんですよ。人を招くんです、必死にね。そうやって招いてこられた人、その時に自分は金持ちだから招かれる資格があると思っていたのとは全く逆にね、逆の、なんつったらいいんですかね、プラスの値打ちじゃなくてマイナスの値打ち、つまり自分は貧しくて障害もあって人々に蔑まれて差別されている人間だから招かれる資格があるんだって考えているとしたら、それもまた違うってことなんですよね。神様の前においてはプラスの値打ちもマイナスの値打ちもないんです。この人は特別に気の毒だからとか、みんながこの人のために特別に何かしてあげる値打ちがあるからだなんていうことはない。神様はそういう愛を考えておられない。そもそも障害者であろうと健常者であろうと大金持ちであろうと、どんなに貧しいものであろうと、神の前ではみんな平等に愛されるべき人間なんですよね。全く値打ちのないところから神様に愛される値打ちを作り出す、それが神様の愛です。もともとみんな罪人ですから、金持ちであろうと貧乏であろうと健常者であろうと障害者であろうと、みんな神の前に罪人なんですよ。そこにおいては全く一緒だ、そこにおいて何の差別区別はないということですね。しかしその神に愛される値打ちのないものの中に、神に愛される値打ちを神自らが作り出す、そのためにキリストを送り、そのためにキリストを身代わりに十字架にかけて、キリストという尊い命、値高いその命を捧げることによって私たちを価値あるものと作り変える、それが神の愛だ。その神の愛の中で私たちは皆平等なんだっていうことですね。そういう意味でイエス様はこの例え話を通して、そういう人間の中にある差別の意識を突き破る教えをお語りになったということができるということですね。先週私たちが学んだ箇所の11節というところにこういう言葉がありました。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高くなる。低くされ、ただ平等に招き寄せられる教会というところにおいては、その意味では低いも高いもないんですね。 障害があり妨げがあるから特別扱いされるわけでもなく、逆に知識があり世の中で重んじられているから教会でも特別に重んじられるということもない。神の恵みの前にはみんな平等だ、そういう意味で一つだ、一つになってみんなお互いに結ばれる、本当に報いを求めないでお互いを愛を持って受け入れることができるようになる、それが神の愛のあふれる教会の交わりの姿だ、それが神の国の在り方だ、そのことをイエス様はこの例えを通してですね私たちに教えてくださっている。それがまた教会という場所の目指すべき在り方だと言っても間違いないんだと思います。お祈りします。